5月7日火曜日21時の最新ニュースをお伝えします。第82期将棋名人戦七番勝負第3局が8日から始まるのを前に、東京都大田区の羽田空港で7日に前夜祭りが開かれました。会場のギャラクシーホールにはファンら200人が参加しました。旧優生保護法の下で不妊手術を強いられたのは違憲だとして、北海道内の男性が国に慰謝料を求めている訴訟の口頭弁論が7日、札幌地方裁判所でありました。三重県松阪市の三重高校ダンス部が、地元の建設業者らと制作していたダンス動画が完成しました。きつい、といった建設業のイメージを一新し、新たな担い手確保を目指す業界に、部員らが心よく応じたもので、YouTube で公開しています。岐阜県警各務原署などは7日、県総合医療センターの元研修医、林田慎太郎容疑者を不同意わいせつと性的死体、盗撮影の疑いで再逮捕し、発表しました。黙秘していると言います。人気グループ、三代目 JSOUL BROTHERS のメンバーになりすまし、ファンの女性から現金を騙し取ったとして、大阪府警は7日、大阪市東住吉区の職業不詳、平野博美容疑者を詐欺の疑いで逮捕し、発表しました。府警は認否を明らかにしていません。4月の衆議院東京15区補欠選挙で、特定候補の陣営が他候補の演説中にマイクを使って大音量で話したり、選挙カーを追いかけたりしたことを受け、日本維新の会は7日、選挙の自由妨害罪の罰則強化を柱とした公職選挙法改正案を取りまとめました。維新の候補者に対しても大声を出すなどの行為があったといいます。小学校低学年でも3人に1人がスマホを所有。東京都が保護者を対象に行った子どものスマートフォンの利用に関する2023年度の調査で、こんな結果が明らかになりました。SNS などを通じて子どもが知らない人と直接会ったり、顔や体の写真を送ったりするケースも増えていて、都は閲覧制限機能を使うことなどを呼びかけています。子どもの性被害を防ぐため、子どもと接する職場の従業員や、就労希望者の性犯罪歴の確認を事業者に義務付ける日本版 DBS 制度についての国会審議が近く始まります。朝日新聞が大手学習塾の運営会社50社にアンケートしたところ、回答した社の8割超が制度に参加する意向を示しました。塾は参加が任意の認定制度の対象ですが、義務化を求める意見も多かった。背景には相次ぐ性犯罪への業界の危機感があります。桐蔭学園高校の硬式野球部の男子部員が女子生徒の着替えをスマホで盗撮した疑いがあることが関係者への取材で分かりました。神奈川県警が県迷惑行為防止条例違反容疑で調べています。2019年の国際芸術祭愛知トリエンナーレの企画展に端を発した大村秀明愛知県知事の解職請求書名偽造事件をめぐり、地方自治法違反の罪に問われたリコール運動団体事務局長の田中貴博被告側が懲役2年執行猶予4年とした一審名古屋地裁判決を不服として名古屋高等裁判所に控訴しました。控訴は7日付。立憲民主党など野党4党は7日、自民党派閥の裏金事件に関与しながら国会で説明していない自民所属の衆議院議員44人に対し、衆議院政治倫理審査会の規定に基づき近く審査を申し立てることを決めました。自民や公明党が審査のための政倫審会会に応じるかが焦点となります。栃木県那須町の河川敷で4月16日、 会社役員夫妻の焼損した遺体が見つかった事件で、警視庁と栃木県警の捜査本部は、夫妻の長女の内縁の夫で、会社役員の関根誠さんと、夫妻の知人で不動産会社役員の前田亮の、両容疑者を死体損壊容疑で逮捕し、7日に発表しました。捜査本部は、関根容疑者が事件を首謀したとみています。民間による月探査計画。白と R を進める日本の企業、iSpace は7日、今年冬に打ち上げ予定の月着陸船で275の言語を記録したメモリーディスクを月面に送ると発表しました。言語の多様性の維持と文化財の保護を目指す国連教育科学文化機関に協力します。プロ野球で昨季38年ぶりの日本一を果たした阪神タイガースの公式スポンサー企業で家電量販店、上新を展開する上新電機が7日、2024年3月期決算を発表しました。阪神のセリーグ優勝、日本シリーズ制覇と計2回の記念セールを大々的に展開したものの、業績は伸び悩みました。入院や施設入所の時に手伝ってくれる人や緊急連絡先になってくれる人がいません。行政手続きなどの書類作成が難しい。頼れる身寄りがいない高齢者の困りごとに日々住民と接する自治体はどう対応しているのでしょうか。国の補助を受けて日本総研が実施した調査では公的な制度や権限の整備が遅れている中で自治体が苦慮している現状が浮き彫りになりました。広島県福山市の工場で有害物質の六化クロムが含まれる液体層に猫が落ち、死骸が近くで見つかったことを受け、工場側は今月2日に猫を火葬して供養したと明らかにしました。工場に焼香台を設け、従業員らが弔ったといいます。日本政府はオーストラリア海軍の新型艦艇の導入計画に関し、共同開発への参画に名乗り出る方向で調整に入りました。最新鋭の護衛艦、もがみ、型をもとに、オーストラリアが求める性能を追加する想定。実際に受注するには、他国との競争が予想されます。政府は高速道路の渋滞対策として、料金を時間帯に応じて変動させる。ロードプライシング。を2025年度から順次、全国で導入する方針です。今回以降、国土交通省が開く審議会で高速道路、各社などと、料金体系について、協議を始めます。米ニューヨーク州の裁判所は6日、前大統領が再び法廷侮辱をしたと判断し、1000ドルの罰金を支払うよう命じました。4月30日にも、同様の理由で9000ドルの罰金を課していました。しかし罰金だけでは口を閉ざす抑止にはならないとし、今後は習慣も辞さない可能性を示しました。上川陽子外相は、大型連休後半の4日にスリランカ、5日にネパールを訪れました。中国が影響力を強める南西アジア2カ国で外相らと会談を重ね、5日に記者団に、地域の持続的な発展への日本の貢献を強化する機会とした、と語りました。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
私ハワイ行ってきたんだ。インチキ。
インチキしてないけど。
違う違う、インチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょ。
そうそう、インチキ、ハンチキ、シーチキンって言葉もあってさ、なんで知ってるの？
こないだ朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか語学の黒歴史とか面白かったよ。
メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚でお楽しみください。